ちょっと想像してみてください。あなたは何ヶ月もかけて猛特訓してきたとします。本を読み漁って技術も完璧に身につけて、もう準備は万端だと。
よくあるシチュエーションですよね。
で、いざ試合のコート、あるいはビジネスの重要な商談の場でもいいんですけど、そこに立ちます。ところが、大して努力もしてないような、なんかやる気すらなさそうに見える相手に、いとも簡単に完膚なきまでに叩きのめされてしまうわけです。
ああ、そりゃあきついですね。本当に心が折れる瞬間というか。
ですよね。相手はただたまたま運が良かっただけみたいに見えるんです。これって自分の地道な努力が根底から裏切られたような、ものすごく理不尽な感覚になりませんかっていう話から今日は始めたいんです。
確かに真面目に努力してきた人にとっては、もう世界は不公平だって嘆きたくなるのも無理はないですよ。
いや本当にそうなんですが、もしその相手が単なるラッキーじゃなくて、あなたが全く気づいていない別のゲームのルールみたいなものを完全に理解してプレイしていただけだとしたらどうでしょう。
なるほど。同じコートに立っているのに全く違う視点で戦っていると。
そうなんです。今回の深掘りでは、一見すると無関係に見える点と点がつながって、あなたが無自覚にとらわれているルールから抜け出すための、そんな強烈なアハ体験をお約束しますよ。
それはすごく興味深い入り口ですね。して今回その別のルールを解き明かすためのソースは何になるんでしょうか。
はい、本日の素材はですね、PH 大日という豊田市と岡崎市の近くにあるバドミントン教室が発行した2026年5月27日のオンライン教室レポートなんです。
バドミントン教室のレポートですか。スポーツの技術指導のマニュアルかと思いきや、先ほどのその理不尽な構造への継承にどうつながっていくんでしょうか。
キネ持ち父さん貧乏父さんの思考法から始まって、なんと認知科学に基づく演技力までを網羅した人生とかビジネスの高度な戦略論になっていて。
へえ、それはすごいですね。
まずレポートの冒頭からして強烈で、未知の課題に対して分かりませんと言ってスルーすることは、決して能力が足りないんじゃなくて、理解することから逃げているだけの思考停止だって厳しく指摘してるんです。
ああ、なるほど。小手先のラケットの振り方を教える前に、まずは逃げない覚悟を決めるというか、これが今回の議論のベースライン、つまり思考の基礎工事になるわけですね。
ええ、しかも驚くべきことに、バドミントン教室のレポートなのに、なぜか30年前の名著、キネ持ち父さん貧乏父さんの話からスタートするんですよ。
おお、名著ですね。
日常生活におけるお金の捉え方と、コート上でのシャトルの捉え方が全く同じマインドセットに基づいているっていう話なんですけど。
ああ、ここで重要なのは、キネ持ち父さん貧乏父さんで語られるラットレースという概念ですよね。給料をもらって支払いをして、また給料のために走り続けるっていう。
ええ、終わりのない回し車ですね。
はい、そこから抜け出すにはどうするか。貧乏父さんの口癖は、それを買う金はないなんですよ。これは先ほどの分かりませんと全く同じ構造で、
その言葉を発した瞬間に脳のスイッチを完全に切ってしまうわけですね。
そう、その通りです。対してキネ持ち父さんの口癖は、どうやったら買えるだろうかなんですよね。
ああ、自分に問いかけてる。
ええ、自分の脳に問いを投げることで解決策を探るシステムを起動させているんです。スポーツで言えば、練習時間がないとか、天性の反射神経がないって言い訳して終わるのか、それとも週1回の練習でどう最大の効果を得るかと問いを変換するのか。
なるほど。
このシステム構築の視点を持てるかどうかが分水嶺になるっていうことですね。
レポートの中にすごく腑に落ちる例があって、マクドナルドより美味しいハンバーガーを作れる才能があっても、マクドナルドより稼ぐビジネスシステムを持っていなければ結局貧乏なままであると。
すごく的確な例えですね。
これビジネスで言うと、プログラミング技術はピカイチなのに、それを売るためのマーケティングとかセールスの仕組みを持たないエンジニアと全く同じ状況ですよね。
そのエンジニアの例え非常に分かりやすいんですけど、実はもう少し根深い問題を含んでいまして。
と言いますと？
そのエンジニアってセールススキルが足りないと認識すらしていないことが多いんですよ。コードの美しさっていう局所的な完璧さだけが唯一のゲームだと思い込んでいるんです。
あー、なるほど。
バドミントンで言えば、あの見事なスマッシュを打つ技術だけが実力だと思い込んでいて、どうすればそのスマッシュを楽に打てる状況を作れるかっていう配球システムの存在に全く気づいていない状態ですね。
自分がどの土俵で戦うべきかっていう全体像が見えてないんですね。でもちょっと待ってください。 そうは言っても、スポーツの世界では結局生まれ持った才能とか身体能力が一番重要なんじゃないですか？いくら頭の中でシステムを作ったって限界がありませんか？
まあ多くの人がそう考えますよね。でも才能や局所的な身体能力に頼って戦うこと自体が実はラットレースなんですよ。
え、スポーツでもラットレースですか？
ええ、若さとか目先の一点を取りたいという欲望、あとはミスをしたくないという恐怖に支配されて走り続けるだけでは、必ずどこかで身体的精神的な限界がきます。
確かに年は取りますしね。
そうです。才能の壁を越える真の実力っていうのは筋力を増やすことじゃなくて、どうすればあの再現性の高いショットを打てる打点に自動的に入れるかと問い続けて、環境そのものを自分のシステムとして落とし込むことなんです。
つまり思い通りに動かないカオスな外部環境にどう応用していくか、ここからがこのレポートの真骨頂なんですよ。
はいはい。
あの、世界のトッププレイヤーでサプシリー選手っていう方の動画分析の話が出てくるんですけど。
ええ、有名な選手ですね。
バドミントンを見たことがあるならわかると思うんですが、サーブってネットスレスレのギリギリの低さを狙うのが絶対的な正義ですよね。少しでも浮いたら上から強烈なスマッシュを叩き込まれて一発で終わっちゃう。
はい、空間的な完璧さを求めれば当然そうなりますね。
なんですけど、レポートによるとサプシリー選手のサーブって時に意図的にネットから40センチも浮かせることがあるそうなんです。
40センチですか。それはかなり高いですね。
定規1本分以上ですよ。そんなの普通なら絶好のチャンスじゃないですか。なんで彼女は強打されないんですか。
それはですね、彼女が空間的な完璧さを捨てて時間的な完璧さ、つまりタイミングで相手の意表をついているからです。
タイミングですか。
ええ、レシーバーの心理と身体の動き、キネティクチェーンを想像してみてください。レシーバーはネットスレスレの速いサーブが来ることを予想して、コンマ何秒のタイミングで前へ飛び出せるように筋肉をバネのように収縮させて待っているんですよ。
はいはい、ガチガチに構えてる状態ですね。
一種の体内メトロノームがカチカチと極限のスピードで鳴っている状態なんです。
ああ、そこにふわっと40センチも浮いたタイミングの違うサーブが来ると、その体内メトロノームのテンポが強制的に狂わされるわけですね。
その通りです。バネを解放するタイミングを失って一瞬待たされることになります。するとつま先にあった重心がかかとに落ちてしまって、いざ打とうとした時には強打するための物理的なエネルギーが完全に帰散しているんですよ。
相手はネットギリギリっていう局所的な完璧主義にとらわれてるのに、サプシリー選手は相手の重心とかリズムを崩す全体像の心理戦をシステムとして回してるんだ。
物理的な完璧さよりも相手の認知のバグをついているわけですね。
さらに彼女、ポイントを決めた後のガッツポーズを決して相手に向けないそうなんです。自分たちの後ろも向けるんですって。
ほう、なるほど。
相手を無駄に挑発して怒りの火をつけるんじゃなくて、ただあ、やっちまったなっていう後悔だけを静かに植え付ける戦略らしいんですよ。
極めて理にかなった振る舞いですね。相手の闘争心という感情のノイズを抑えつつ、心理的な優位性だけを確実にするわけですから。
これビジネスの交渉の場にそっくり置き換えられますよね。あの、正論で徹底的に論破して相手を怒らせて恨みを買うより、相手に自ら、あ、自分の選択が間違ってたなって悟らせるっていう。
ええ、相手の顔を立てつつ実質的なコントロールはこちらが握るという、相手の心理的反応まで含めて全て自分のシステムの中に組み込んでいる状態と言えますね。
いやー、すごい。さて、そうやって心理的に優位に立って試合の主導権を握ったとしますよね。勝ってますと。でもここでなぜか多くの人が自ら崩れていくそうなんです。
はいはい。
ここであなたにちょっと問いかけたいんですが、なぜ私たちは自分が有利な時ほどリスクの高い一発逆転のナイスショットを打ちたがってしまうんでしょうか。
それこそが人間の心理的弱点であり、二流の罠なんですよ。レポートでは一回勝つと今度はその勝ちを失いたくないという恐怖が芽生えると指摘されています。
守りに入っちゃうわけですね。
ええ、リードされた時に焦ってナイスショットを狙ってしまって、結果としてミスを重ねるという精神的弱点ですね。
レポートの中にものすごく視覚的に分かりやすい表現があったんです。自分たちが攻めている最中に安易にクロスへロビング、つまりシャトルを対角線の奥深部に高く打ち上げる行為のことを、
はい、
相手からすればパチンコのチューリップのように狙いやすいガラ空きのセンターを差し出す自殺行為だって表現してるんですよ。
ああ、なるほど。物理的な軌道とコートの構造を考えてみてください。クロス、つまり対角線はコート上で最も距離が長いため、シャトルが空中に滞在する時間も一番長くなりますよね。
となると相手にボールの下に入る十分な時間を与えちゃうってことですか？
そうなんです。さらに決定的なのは、自分が対角線に打つということはコートのど真ん中がガラ空きになるということなんですよ。
ああ、わざわざ自分からパチンコ台の中央にあるチューリップをパッカンと開いて、さあここに強力なスマッシュを打ち込んでくださいって差し出してるような状態なんだ。
強者相手なら一発で仕留められてしまいますよ。本来ロビングって苦しい時の最後の一手であるべきなのに、相手を遠くに走らせてやろうという目先の欲望に負けて、安易にその選択をして自ら大ピンチを招いてしまうんです。
なるほどな。逆に良い例として挙げられていたのがヨッシー選手っていう方の配球システムなんですけど。
ほう、どんなシステムですか？
彼は下からラケットを回して背中やお尻まで大きくラギングバックを取ることで助走をつけて楽にクリアを飛ばすそうなんです。
ああ、このラギングバックのメカニズムも非常に論理的ですね。大きなバックスイングを取ることで遠心力を最大限に利用して、筋力に頼らずにシャトルを高く遠くへ飛ばせるわけです。
うん。しかし、真の戦略的価値はその高さにあるんですよ。相手にコートの奥深く、しかも非常に高い打点でシャトルを打たせるんです。
高い打点で打たせると何が起きるんですか？
コートの最後方で真上に腕を伸ばして高い位置から強い球を打つのって、人間にとって物理的に非常に困難なんです。関節の構造上、最も楽で自然な選択肢は、ラケットの面を下に向けてショートリターンを打つことになります。はあ、なるほど。ヨッシー選手はただ打ち返してるんじゃなくて、相手が物理的にショートリターンしか選べないように選択肢を強制してるんですね。
ええ。相手に下駄を預けているようでいて、実は完全に自分のストーリー通りの配球システムに乗せているんですよ。
すごい。
ここが最大のポイントでして、目先の一点が欲しいという欲望に負けてパチンコのチューリップを開くような一発逆転を狙うのは、金融で言えばたまたま少し儲かったからといってギャンブル性の高いミーム株に全財産を突っ込んで自滅するのと同じなんです。
まさにインデックス投資の対極ですね。
ええ、上級者はリードされた時やプレッシャーがかかった時ほどミスを減らす確率のゲームを展開します。相手の選択肢を狭めて自分が待っている場所に落とさせる。インデックス投資のように手堅いシステムをコート上で淡々と回し続けるわけです。
でも頭ではインデックス投資みたいな手堅いプレーをしようって分かってても、コート上でアドレナリンが出てる時に自分の欲望とか恐怖を抑え込むのって至難の技じゃないですか。
まあそうですよね。
ここからが本当に面白いところなんですけど、構築したシステムを自分の感情っていうノイズに邪魔されずに実行し続けるための究極のライフハックが紹介されてるんです。
究極のライフハックですか？それは自分を演じる力ですね。
そう、コート上ではありのままの自分でいる必要はなくて、理想の冷静なマネージャーという役割を完璧に演技しきることが重要だってせかれてるんですよ。
なるほど。
私が一番驚いたのは自分がミスをした時の対処法なんですけど、普通ミスしたら動揺を見せないのがプロだって思ってしれっとしたポーカーフェイスを保とうとしませんか？あの Fake it till you make it みたいな。
ええ、よく言われますよね。成功するまでフリをしろって。
でもレポートはそれを明確に否定してるんです。ミスをした時はむしろ適度に悔しがる演技をしろって言うんですよ。
ああ、実はミスをしてしれっとしていることこそが最大の罠なんですよ。もしあなたがミスをして平然としていたら、ダブルスのパートナーはどう感じると思いますか？
確かに、ごめんの一言も焦りも見えなかったら、こいつ自分のミスを反省してないなって絶対イラッとしますね。
そう。その瞬間にパートナーの感情というノイズが爆発して、チームとしての連携システムが崩壊してしまうんです。
うわ、そういうことか。
だからこそミスをした時に適度に悔しがる演技をする。私は自分のミスを自覚して真剣に受け止めていますよというサインを送るわけです。これは単なるマナーじゃないんですよ。
パートナーの心理をマネジメントして怒りっていうバグを未然に防ぐ高度なシステム制御なんだ。自分のためじゃなくて 環境をコントロールするための演技なんですね。
ええ、そしてその演技の繰り返しが認知科学的に脳の配線を書き換えて、やがて本物の実力へと統合されていくわけです。
レポートでも次期全国チャンピオンの期待が高まってるジーコ選手っていう方が、素の自分を捨てて役割に没入してるって書かれてましたね。
これは重要な問いを私たちに投げかけていますね。私たちはついありのままの自分でいようとすることに執着してしまいますが、その我流のプライドを捨てて勝てる人間の行動を徹底的に演じきれるかどうか、それが成長曲線を爆発させる分水嶺になるんです。
いやー、地方のバドミントン教室のレポートからこれほど深くて普遍的な学びがあるとは本当に驚きです。できないじゃなくて、どうすればできるかを脳に問い続けること、局所的な完璧さよりタイミングと心理的優位を作ること、欲望に負けてチューリップを開くんじゃなくてインデックス投資のようなシステムを構築すること、そして理想の自分を演じきる力。
どんな分野の学習はビジネスにも応用できる本質的な心理が詰まっていましたね。理解から逃げない姿勢がいかに重要かよくわかりました。
そこであなたに問いかけたいと思います。あなたが今直面している仕事や日常のコートにおいて、あなたは無自覚にパチンコのチューリップを開いてしまっていませんか？あるいは感情の赴くままに一発逆転を狙って自滅の道を歩んでいませんか？
なかなか痛いところを突かれる問いですね。目の前のシャトルをただ打ち返すラットレースから抜け出せるかどうかが試されますよ。
本当にそうですね。で、最後に一つ。今回のソースの末尾にこれをまとめた AI ライター自身の熱い感想が綴られていたことにお気づきですか？
AI の感想ですか？
ええ、AI ライターは常に読者の脳に問いを投げるライティング自体を自分の資産として静かに積み上げているって宣言していたんです。
驚くべき視点ですね。ただテキストを生成するんじゃなくて、読者の思考を促すシステム構築を自律的に行って、それを見えない資産として蓄積していると。
AI ですら複利で資産を築いてるんですよ。ではあなたが日常のルーティーンの中で次の10年後に複利となって帰ってくる、静かに積み上げている見えない資産とは一体何でしょうか？
考えさせられますね。
実力なき勝利の理不尽さを嘆く前に、まずは自分の脳へ一つ問いを投げることから始めてみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。